イースターおめでとうございます。
おめでとうございます。
1年前はこのイースターの礼拝から家庭礼拝推奨となってしまいましたから、今日お集まりの多くの方々にとっては実に1年ぶりの挨拶となるかなと思います。なのでもう一度しておきたいと思います。主のご復活を記念するイースターおめでとうございます。
おめでとうございます
けれども、今年のイースターも特にこの日を意識した聖書テキストを選ぶということをいたしませんでした。与えられた第二コリント書の御言葉を順番通りに読み続けることにいたしました。特に新約聖書の言葉というのはどこを切り取ってもご復活の主を覚え祝う思いの外で語られている言葉はどこにもないと思うからであります。新約のどの文章どの言葉を取ってもイースターの出来事が実を結んだ言葉であるという言い方をしても良いと思います。今日知識者に読んでいただいた御言葉もそのような言葉であると信じ、このまま読み進めていくことにいたしました。少し前にも今日の箇所についてちょっとだけ触れましたけれども、第8章というのはそれまでのところとは違った話が始まるところであります。第8章は前後とは独立しました一通の手紙であったろうと考えられている部分です。順番的には先週先々週と お聞きにした部分の後に送られた手紙だから、コリント教会とパウロの仲直りがなった後に送られた手紙の一つだと考えられています。もはやこの第8章においてはこれまでの和解の様子ということを振り返ることもなく、全く新しい話題が取り上げられていきます。それは何かと申しますと、エルサレム教会への援助金についてです。エルサレム教会というのは世界最初のキリスト教会のことです。使徒ペトロや主の兄弟ヤコブが導いているユダヤ人キリスト者たちの群れのことです。少し想像力を働かせていただければわかると思うのですが、エルサレム教会には、独特の困難があったようです。それは伝統的なユダヤ教社会であるエルサレムというまさに宗教都市の中にあって、その伝統的な信仰に生きる群れの中には収まりきらないものだと判断され、異端的人々として周りの社会から浮き上がってしまっている、そういうキリスト教会であったのです。もちろん異邦人教会とて、同じようなレッテルを貼られがちな、新しい群れと見られていましたが、けれども中でも同じ民族、同じ言葉、同じ信仰を持って生きていこうと、がっちりとスクラムを組んでいるようなユダヤ人社会の中にあってはキリスト教会というのはより異質な人々として際立ち、強い批判の対象となってしまったようであります。使徒言行録などを読みますと、そもそもなぜユダヤ人のユダヤ人社会の中に始まったキリスト教会がそこから飛び出して一民族の信仰の分派にとどまることなく、あらゆる人種の人々に広がる信仰となったかといえば、主流派から追い出されたからですね。ステファノという人の殉教をきっかけとした迫害のゆえに、エルサレムにとどまることができなくなってしまった人々が、各地に散らされていくわけですけれども、その散らされた先で主の福音を宣教し、そして神がそこに私たち異邦人をメンバーとする教会を建ててくださった。そうやって教会っていうのは世界の各地に作られていくわけであります。でそのことを思いますと、そうせざるを得なかった圧迫のもとになおエルサレムにとどまり続けた人々がいたということ、彼らがどんなに生きづらい生活を強いられていたかということについては想像に難くありません。パウロという人は3回にわたって地中海世界を巡り歩く大伝道旅行を行いますけれども、 聖書の後ろにある地図を開いてみていただきますと、第二次伝道旅行、第三次伝道旅行の際には必ずエルサレムに立ち寄っていることが伺えます。一体何をしにエルサレムにパウロは行くのかといえば、地域社会から迫害視され生活しづらくなっているエルサレム教会の人々に援助金を届けるためであります。自分がの宣教によって生まれた教会にを励ましながら歩くっていうのとはちょっとエルサレム教会に行くときには訳が違うんですね。苦しい状況にあるエルサレム教会に援助金を届ける。パウロたち異邦人キリスト者たちは住むところ、いつも集まる場所は違えども、いつもエルサレム教会の人々のことを思い、主にある兄弟姉妹として一つキリストの体として覚え続け助け続けることを大切にしたということであります。私たちが読んでいますこの第二コリント書の第8章と、そしてまた続く第9章は、これはそれぞれ別の2通の手紙であると考えられてはいますが、しかしその内容というのはどちらもこのエルサレム教会を支えるための援助金をめぐっての手紙であります。そういう手紙が何通も送られたという事実は、パウロがこの技をどんなに大切にしていたかということを物語る証拠ではないかと、そういうふうに思います。こういう箇所を私たちも読むことによって、私たちもただ金沢元町教会だけで一つのキリストの体であるとは思わないようにしようと思わされます。隣の群れが傷んでいるならば、一つキリストの体を形作る私たちの体の部分として重荷を負い合いたいと思います。喜びも悲しみも共に分かち合っていきたいと思います。その折々において支え合うべき重点的な破れ口となってしまっている教会の群れというのは、これは日本に限らず世界的な視野に立って注意深く気にしていく必要があると思います。しかし差し当たりましては、石川地区の諸教会との交わり、北陸連合長老会に属する教会との交わりを通して、そういう具体的な姿が思い浮かぶいくつかの教会とのつながりの中で、一つキリストの体なる教会として成長し歩んでいるんだと、そういう志を、そういう意識を新たにしていきたいと願います。さて、今日与えられました御言葉というのは、具体的にはエルサレムの教会を支える援助金をめぐる、パウロの言葉ではありますが、しかしそのような一つの特定の教会の苦難を覚えつつ、それを支え施すというめぐっての勧めの言葉であることを超えて、それだけでなくキリスト教会のキリスト者の活動の全般にわたって、そのありようがどういうものであるべきかということを指し示している言葉ではないかと思わされます。そしてそれはパウロ自身がこれまでもずっとわきまえていたことを改めてコリント教会に教えている言葉じゃなくて、彼自身がつい最近目の当たりにしたことを通して驚かされ、考えを改めさせられ、人間を導いていく神の御業に心を打たれながら、パウロが興奮して語っているような言葉が今日の箇所ではないかと私は思います。そのキリスト者の作る生活のありさまについて、パウロが最近目の当たりにして驚きながら語っている出来事というのは、一節から五節に記されたマケドニアの諸教会で起きた出来事のことであります。マケドニアの諸教会、これはコリント教会からほど近い教会です。コリント教会がアカイア州というところにあるんですけれども、それはマケドニア州の隣ですね。 私たちが名前を知っているマケドニアにある教会では、例えばテサロニケ教会とかフィリピ教会が含まれています。パウロは、まあ、まだコリント教会 との和解がなる前に涙ながらの手紙を教会に書き送りながら、もういても立ってもいられなくなってしまい、コリントのあるアカイア州に接しているマケドニアにまで来てしまっていた。しかしそこから自分はコリントに行くことをせず、テトスを送り出して自分はマケドニアに滞在し続けました。しかしそこで何もせずにテトスの帰りを待っていたわけではないようです。おそらくマケドニア州の諸教会を巡り歩きながら、イエス・キリストの福音を語り、信徒たちの信仰を励ますという働きをしたのであります。今日の2節を読みますと、マケドニア州の諸教会は苦しみによる激しい試練を受けていたのです。それが具体的に何であるのかはよくわかりません。けれども、こういう状況の中にあるマケドニア州の諸教会ですから、パウロはそれらの諸教会を巡り歩いて福音の言葉によって力づけ励まそうとしたのであります。その苦しみによる激しい試練、具体的には何であるのかよくわかりませんが、しかしこれは単なる心の不安というような言葉でくくれるような苦しみ、試練ではなかったと思います。2節の続くところには極度の貧しさと書いてあります。しかもその極度の貧しさっていうのは溢れ出るような極度の貧しさであったと言われます。溢れるような豊かさっていう表現は私たちにもよく理解できることだと思います。けれども、極度の貧しさが溢れ出しているっていうような表現はこれまであまり聞いたことのない言葉ではないかと思います。溢れ出すような極度の貧しさ、どんな貧しさだろうかと思います。極度の貧しさが溢れ出しているというのですから、ボロは着てても心は錦というような状況ではないでしょう。貧乏だけれどもみんな若々しくて健康的な群れですなんていうことでもないでしょう。貧しいけれども地域社会とはうまくやっていますとか、教会内には何の問題もないということでもないでしょう。極度の貧しさが溢れ出しているというのですから、あらゆる面においてそのどの一つをとっても教会が倒れてしまっても仕方のないような、そういう困難な状況に陥っていたマケドニアの諸教会であったのだということでしょう。そしてそれはエルサレム教会にも勝るとも劣らないような極度の貧しさであったと思います。ところがコリント教会との和解を何よりも願ってこの地に滞在していたパウロが、機会を無駄にしないようにと足を伸ばして困難な状況に置かれているマケドニア州の諸教会に福音の励ましを伝えるために巡り歩いた、その交わりにおいてパウロは驚くべきことを経験することになったのです。すなわち極度の貧しさが溢れ出しているようなマケドニアの諸教会には喜びもまた溢れ出しているということを発見するのです。具体的には主の教会としてキリストのものとして福音に生かされているその喜びがあらゆる面における途方もない困難な状況にもかかわらず、エルサレム教会への豊かな援助金という形になってマケドニアの諸教会から捧げられるという出来事が起きたのであります。パウロはこのことを 自分の期待以上のことであったと言います。そもそも4節を読みますと、このマケドニアの諸教会においてエルサレム教会への援助金を募る提案というのはパウロが言い出したことではなかったようであります。聖なる者たちを助けるための事前の技と奉仕に参加させてほしいとしきりに私たちに願い出たとありますので、むしろパウロとしてはそれほど熱心ではなかったようであります。施しが必要なのはエルサレム教会ではなく、むしろあなた方の方ではないかという状況にあったのだと思います。だからこそ極度の貧しさがあふれ出して人に施す豊かさとなったなどという、まあ、私たちが今まで耳にしたことのないような不思議な表現をパウロはここでしたのだと思います。パウロが驚いたんです。心を打たれたんです。3節冒頭に私は証ししますがという言葉がありますが、これはここで語られている言葉は本当にパウロの証のような言葉であると思います。これから語る言葉は冷静な教師としての言葉ではない。施しの心得、献金の心得、奉仕の心得について記した教科書的な言葉ではない。それはまさに証の言葉、神の恵みの出来事を目の当たりにして驚いているものの語っている証言の言葉であります。パウロはおそらく積極的に進めなかったのです。人に構っているような状況、施しをしたり奉仕をしたりするような状況にはマケドニアの諸教会を見てそういうふうには見えなかったのです。もしかしたら無理はしなさんなとさえ忠告したかもしれませんけれども、パウロの忠告を振り切ってマケドニアの諸教会の方からしきりに願い、この主にある兄弟姉妹のための奉仕をしたいと申し出、そしてそこで差し出されたものというのが5節、パウロたちが予想していた以上のものが捧げられたっていうんです。そして自分たちの力以上に捧げたとパウロを驚かせているマケドニアの諸教会の捧げ物のことをパウロは5節の続きでありますが、神の御心に沿って自分自身を捧げた、そういう献身の行為だというふうに名付けるのです。伝道者であり指導者であるパウロ自身の目がむしろマケドニアの諸教会のこの姿を通してもう一度新しく開かれ直したのだと思います。パウロ自身が悔い改め心を神の方にもう一度向け直したのだと思います。自分は今まで貧しい自分をそのまま神にお捧げするほかないのだという福音を語ってきたかもしれない、弱い時にこそ強いのだと教え続けてきたかもしれない。パウロたちは今までも伝道者だけが献身者なのではなく、皆が頭の先から足の爪先まで神の所有となりきった存在だと語ってきたかもしれないけれども、マケドニアの諸教会の姿によってその意味をもう一度新しくパウロが教えられたのです。私たちの信仰というのは誠に生活の冠のようなものではないんだな、あれも整いこれも整い全てが整った上でそれでもまだ埋めることのできない虚しい心の隙間を埋めるために最後に生活の上にちょこんと乗せるような冠のようなものじゃないんだ、あるいは状況が整うまで教会が成長するまで若い教会若いキリスト者たちが奉仕ができないというのでもない、 極度の貧しさが溢れ出しているものを受け入れ、喜びを溢れさせてくださる神、神のため、隣人のために、私たちは自分を丸ごと差し出すことができる。私たちは施しとか奉仕というものは豊かさが溢れ出して、その溢れた分、余った分を差し出すことがだと考えることがあるかもしれません。だから余裕がなくなれば差し出すこともやめてよいと考えているかもしれません。パウロもどこかでそう常識的に考えていた。無理はすべきではないと思っていた。でも彼自身が語り続けてきた福音は違うんです。貧しく弱いものを選ばれる神、弱さの他に誇るもの、差し出すものがないというものをあえて選んでくださる神の福音が私たち人間の現実となるのだと語ってきたのです。その福音が事実、日常生活で私たちを巻き込んだ出来事となる時も、それは力あるものが溢れてこぼれ出たものを差し出すことではないのであります。あらゆる面における貧しさ、厳しさに悩み続けるものをこそ幸いであると宣言することによって生まれる、その神のくださる喜びに背中を押されて、貧しいものが貧しいままで自分を丸ごと捧げてしまうというのがことが起きるのであります。それが福音に生きている者の姿、神との和解に生かされている者たちの驚きの姿であります。自分が託され語ってきた福音が実際その通りに人間の生き方を作り変えられ変えることを見て、パウロ自身が驚いているのだと思います。思い直したのだと思います。だからすでにテトスを通してエルサレム教会への援助金を募り出しているコリント教会に向かって、まあ、これはまさにマケドニアの諸教会と同様にコリント教会の自発的な、まあ、行動であったかもしれませんけれども、それに対してパウロは無理はしなさんなということはしない。それをやめる。代わりに あなた方はマケドニアの諸教会に習い自らを捧げるのだ、そういうふうに言い直すのであります。7節です。あなた方は信仰、言葉、知識、あらゆる熱心、私たちから受ける愛などすべての点で豊かなのですから、この事前の技においても豊かなものとなりなさい。信仰、言葉、知識、熱心、パウロたちから受ける愛、これらコリント教会に豊かにあふれている賜物は生まれながらのものではなくて神の賜物であります。気落ちしているものを慰めてくださる神の賜物であります。そこから極度の貧しさと両立できる喜びが満ち溢れてきます。私たちは貧しいものです。主イエスがお教えくださった言葉によれば、その霊においてまで貧しいのです。すなわち私たちはその存在の根源から貧しいのであります。神の御前において、それだから結局は本当は隣人に対しても極度に貧しい人間であります。けれどもその人間をそのまま用いて、神は豊かな神の技をなすことがおできになる。貧しいものが貧しい隣人を生かす技に用いられるのであります。しかし8節、このような献身の勧めは命令ではありません。自分の貧しさに窮々として 人を支えるどころなんかじゃない、奉仕するどころなんかじゃない、礼拝に来るどころなんかじゃない、それは重荷だと言いたくなってしまう私たちへのキリスト者ならばこうあるべきだという命令ではありません。それは命令ではなく、その献身に先に生き始めた兄弟姉妹の姿を通して私たちの愛の純粋さを確かめるための言葉なんだってパウロは言います。私たちの神への愛、隣人への愛が本物であるか偽物であるか、それが確かめられるためだ、まあ、こういうのはある意味命令よりも厳しく恐ろしい言葉に聞こえるかもしれません。しかしこれは人間への試験というわけではなく、この私たちを生かす神の恵みの手応えを味わおうという招きであると思います。なぜならば、我々のうちにあるかないかと確かめられる純粋な愛とは神の愛以外ではないと思うからです。純粋な愛とは私たちが抱く愛である前に、神がキリストにおいて私たちに抱いてくださったその十字架とご復活の愛であると思うからです。つまり私たちが今この神の愛に生きているか、いやこの神の愛に生かされているか、もし生きていない、生かされていないというならば、この愛に生かされればいいんだ。この愛に生かされるということ、それは難しいことではありません。というのは、私たちがそれに気づこうが気づかまいが、その愛はもう私たちの上に注がれ、私たちはその愛に生かされ始めているからです。すなわち9節。あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによって、あなた方が豊かになるためだったのです。この言葉が語る通りです。前任の堀江牧師もよく言ってたと思います。努力じゃないんだ。立法じゃないんだ。すでにそうなんだ。キリストの十字架にあふれ出した貧しさが私たちを生かす豊かさになった。実現しなければならないことではなくて、それは今すでにここに現実となっていることであります。命令ではそれゆえにありえないことであります。どんな例外もない私たちの貧しさのあらゆる側面において、キリストが主となり福音が味わわれ現実となるのであります。最後にイースターの関連においてこのことをよく覚えておきたいと思います。今日の箇所には主のご復活に言及されていませんので、もしかしたら次のように我々が今日の聖書箇所を理解してしまうことが万一あるかもしれません。それはこの貧しさから豊かさがあふれ出るということをまるで自然法則のようにして理解してしまうということであります。例えば豊かなものがそのこぼれ落ちるものから余り物で貧しいものに施すよりも、貧しいものがその貧しさの中で精一杯捧げるものこそ気持ちがこもっていて、同じ分量の捧げ物奉仕であっても見る者にとってその尊さは違う、伝わる思いも違う、だから貧しさからあふれ出てくる奉仕の方が良いものだ、尊いものだと理解するかもしれない。まあそれもその通りと言える部分があると思います。主イエスもまたある時銀銅貨2枚を捧げた やもめの捧げ物を、彼女は誰よりも大きな捧げなものをしたんだと、そういうふうに喜んでくださいました。しかしそこにおいても本当に大切なことは、神殿の主がその貧しいやもめの捧げた生活費のすべてである銅貨2枚に目を留めてくださったということであります。すなわち 神が介入してくださるということです。主イエスの十字架の死もまた必然的に復活に至るようなものではないということを私たちはよく知っていると思います。キリストのお蘇りというのは、これは厳密に表現するならば、天の父が御子をお蘇りにならせたということです。十字架が復活に至るというのは、冬が春にやがて移り変わるような自然のサイクル、法則ではなくて、それを断ち切る神の思い、神の願いが起こり得ないことを起こしたのだということであります。だからキリストのご復活とは必然ではなく奇跡であります。法則ではなく神の思いの結実であります。そしてキリストを死者の中からお蘇りにならせた神の思いが、貧しい私たちをそのまま用い、神を愛し、教会に仕え、隣人を生かす、復活の奇跡に等しい神の業として出来事になるということです。私たちの生活の中で、私たちの日常の中で、私たちの信仰の歩みにおいて神の奇跡が起きるということです。そしてその献身の業は、教会内での奉仕、すなわち主の日ごとに説教を鳴り響かせ続けるために必要な教会内での格べからざる奉仕だけではありません。職場においても、学校においても、家庭においても、そこで捧げられます私たちの24時間365日続く神への献身の生き方であります。神の御心の成就である十字架とご復活の主イエスを導いた神の思いが、あっちもこっちも崩れていくような極度の貧しさの中にあるこの私たちの主となってくださり、共に生きる人たちを生かすために、私たちの丸ごとすべてを神が奇跡的に用いてくださるのであります。ただいまより数ヶ月ぶりの聖餐を祝います。この聖餐はまさに主イエスが私たち人間の極度の貧しさの奥深くに分け入ってきてくださる神の愛の印であり、またそこでなされたキリストの献身が私たちの溢れ出す力となる時です。キリストの献身が生み出す力に支えられて、私たちも神と隣人に、貧しいままのこの私たちを、しかし丸ごとお捧げしたいと思います。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、十字架と復活の出来事に結晶した御子の献身のうちに、私どもに対するあなたの愛がありありと示されています。私どもまたこの福音の出来事の結んだ果実として生きることが許されています。あなたのすでに成し遂げてくださったことに従って、私たちも喜んで宮戸を歩むことができますように、私たちを祝し導いてください。恐れることなく大胆に、あなたとあなたが愛してくださる隣人のためにこの身を捧げることができますように、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。聖餐を祝います。